マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア津田高見と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、今変わりまして181円13銭高い 4,992円40銭となっています。4万1000円をつけたという、ね、速報が流れたりしましたけれども、
その後マイナスになってまた上がってきて、
また今200円近い上昇ということになってますが、今週ちょっともうバタバタと忙しかったんじゃないですか、西山さんも。
いや、なんかね、春は、まあ、あの年末年始とね、この春っていうのはなんか世話しない気持ちが、
う
ん、
そうですね。
会社でいうと、まあ、辞めていく人と新しい人がね入れ替わるみたいな感じで、はい、まあ、なんだかあれなんですけどね。まあ、まだ桜早いのは斎藤とか、あの早咲きのやつ
は。そうですね、まあ、卒入学シーズンですが、桜はね、そんな散るほどでは。
ちょっとポカポカしてたと思ったらね、急にここ 2,3 日寒くなって、
冬のように。
今日はまた暖かいんだけど、まあ、相場もそんな感じで、
感がちょっと飛び回ってますけど。
そうなんですよ。だから、まあ、一応日銀も FOMC も終わって、
はい、
まあ、結局どちらかじゃないけど何にも変わらないやないかと、両方いうことでね、これはもうバブルで円売りと、日本株買いに行くしかないと、はい、米国株もそうですけど、うん、いうことになりまして、今もう投機筋から個人からポジションパンパンでね、
はい、
もうとにかく押し目買いだという雰囲気になってきてるということですね、うん、
はい。本当イベントを終えてというところですが、今週津田さん、為替の方も利上げを行った国、利下げを行った国、いろいろありまして、動きは、ね、短期的にはありましたよね。まあ、
中銀ウィークということで、はい、一応期待はしたんですけれども、
うん、
退山明どうしてネズミちょろちょろっていう感じで
ちょろちょろと、
まあ後で高尾さんも来ると思うんですけれども、はい、まあ、世界戦略通貨もですね、おとなしい動きを続けておると。
ほとんど無風状態と、ね、回転休業でございますと、ま
あ、それが実はいいんだということは後でちょっとフォローしようと思いますよね。まあ、ドル円に関してはですね、まあ、FOMC っていうことよりも大材料がですね、まあ、円、日銀の方で、はい、まあ、足元では今、円買いドル買いとかいうことも動きましたけど、円売り主体で、上げてきてるっていうのが、
あるので、津田さんが M2TV で解説してましたけどね、今ミシシッピバブルやってるんですよ。だから、まあ、それどこまで引っ張られるかっていう話で、まあ、私も後でそれは言いますけどね。
はい、利上げをしたんですけれど、日本としては、まあ、利上げとい いますか、マイナス金利解除したんですけれども、
利上げと言っていいのかどうかっていうのもあります
けれども、利上げなんですか、あれ、
ね、一応そうですよね。 0. 銀行 の、ね、あの預金金利も 0.02% に引き上げられたなんてニュースが入ってきてました。
日本ってインフレじゃないですか、はい、誰がどう考えてもデータでも、はい、それいつになったらじゃあ上げるんですか、という ね、まあ、脇林さんの今週動画をもうやってそれを話散々したんですけど、もう本当に何で金融政策が動いてるのかと、
はい、
もうね、非常に複雑というか、まあ、あの簡単なんですけどね、まあ、アメリカの選挙終わるまで何もするなと言われとるっちゅうだけの話なんですけどね。
そのあたりこの後少し紐解いていっていただこうと思います。ドル円今151円の5859での推移です。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、 事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が151円の5657、今日80銭台ぐらいまでね、出ましたけれどもね、ま
あ、一応介入警戒があるんでね、うだうだしとるんだけど、はい、まあ試しに行きますわな、投機筋は。
そうですよね。そしてユーロ円は164円の2026での推移、ユーロドルが 1.08 の3639での推移となっています。では今週の為替市場の振り返りポイントについて津田さんからです。
はい、まあ、繰り返しながら今週は中銀ウィークということで、まあ、総括というかですね、取りまとめがこの丸一番で、時系列でいうと、まあ、本来はですね、 日銀が、この日の正午に出て RBA12 時半という予定だったんですけど、まあ、伸びて、何かあるのかなと思ったところ、結局 RBA よりも遅かったと、
はい、
で RBA はハト派的な据え置きで、日銀はもうご存知の通りハト派的な、まあ、利上げというふうに一応書いてますけど、利上げと言っていいのかどうか、まあ、元に戻したと、一応ゼロに戻したと。
というか、もうリークしまくって、みんな飽き飽きしとったわけですよ。ですね、
あの当日のニュースでも、マイナス金利
で、ボンボンボンボンね、あの観測記事じゃないけど、まあ、事実上その通りなんだけど、出てきて、で今度、共同会と、先週、比嘉さんが出とって、で私は順番に回ってくるぞと、で時事の後共同で、前の日に日経が全部上げたと。うん、これは市場との対話ですか。
もうあのおもらししまくりという。これはですね、まあ、世界の日銀、世界の中央銀行で日銀だけ、トルコのこと笑ってられないっていう感じですよね。
いやいや、あれね、下手したらね、あの犯罪、日銀っていうか中央銀行は嘘はついてもいいんだけど、事前にインサイダーも絡むわけだから、うん、情報なんか漏らしたらダメなんですよ。
これがあのもし我々がやったらですよ。
だからこんだけ情報が漏れてくるっていうのはね、女性が取材に行くとペロッと口滑らしちゃうのよ。みんなどこも女の人が行くんですよ、取材に。
そうなんですかね。
だから若林さんにこの番組も取材に行ってもらおうと。
で、
いつあの今度あの金利上げるんですかとか全部教えてくれるからさ。
最近あの観測気球じゃないですからね、もう確信犯的になってますから、もう必ずブラックアウト前には情報が流れて、当日も、
ブラックアウトで前の日までやっとんだからさ、うん、
一応国会とかはそれはいいらしいんですけど、
まあだから議員やその日銀の人は喋らないというのはいいんだけど、マスコミ使って遠隔操作でしょ、う
ん、
あれ
アメリカはあのニックさんって男の人ですよね。
え、何が？
ニックさん？ニック、あの記者
の、ウォール・ストリート・ジャーナルの、はい、その、あれはね、元から、あの、FRB 議長っていうのは日銀文学と一緒で、何言ってるのか分かんねえんですよ。だから、例えば、その、パウエルはこういうことが言いたかったんですよ、という、まあ、番記者。うん。だから、その、グリーンスパンっていうのは何言ってるのかさっぱり分からん人だと。うん、いくら読んでも。ねえ。グリーンスパンの代わりにウォールストリートジャーナルの番記者が翻訳して、で史上初めて、ああグリーンスパンはこういうことが言いたかったのかという話なんですよ。
でも3月にはね、今回日銀はするって 誰もっていうか、あまりそういう話になってなかった中で、そういう記事が出たので、
若林さんがね、日本のマリア・バーティロモになって取材に行ったらいくらでも喋ってくれますで、ね、よ
ちょっとだけ教
えてくれますかと。そしたらね、なんか急に市場がその予想してないのを利上げするなんて言ったら、
はい、
株っといたらドスンと下がるじゃないですか。そうですね、なもんやり放題でしょ、インサイダー為替だって。
そうですね。
いやなんか
これ日銀植田総裁の会見でこのリークのことも出てましたけれども、うん、役に立ってるって言い方をしてましたから、まあ言うなれば公然なんですね。
市場に織り込ます市場との対話に使ってるみたいなね。
これ対話なんですかね。
いやバナナパブリックではそういうね、ことが非常によく行われるわけですよ。
一部の人だけにこういくのが対話かどうかっていうのはありますけど、まあそれ、日銀はまあそういう感じで、20日、まあ、日本時間でいうと21日午前、3時FMC があって、これ中立的な据え置きというか、波と高両方に、まあ両者両方よしというふうな感じでしょうか。 で21日トルコ中銀がこれがサプライズ利上げ、あとスイスも利下げをしたんですね。スイスもサプライズで利下げ、う
ん、スイスはちょっとあの驚きになったんだよ ね、 そうですね。
石山さんもあの X で投稿されてましたけれど、で BOE が波動派的な据え置き、まあ、据え置きは据え置きであるけれども6月か8月かと次の利下げはということで、ちょっと6月の確率が高まったというのが BOE、
ここが一番追い詰められてるらしいですよ、
まあ、イギリスも景気悪いですからねもう早いことしないといけないということで、ちょっと6月の確率が高くなった、
はい、
で BOM、メキシコ中銀は想定通りの利下げというふうになりました。まあ、繰り返しながらここでのサプライズはスイスとトルコぐらいで、あとはもう、規定路線と、
まあ、イギリスはでもブレイキズジットで出ちゃったから常にインフレの目もくすぶっとるんだよね、ややこしい感じになっちゃったなと、
まあ、非常に難しい運用をされ、うん、しなければいけないところだと思うんですが、まあ、ちょっと日銀のところをですね細かくいくと丸2番、まあ、ここは書いてる通りで YCC はまあ終了して、まあ、これはもう我々はいろんなベンダーからもすでに事前情報を得てるというようなことですがETF とかリートの新規購入も終了、長期国債の購入も継続、CP 等の社債は段階的縮小で1年後に終了すると。
いやだけど津田さんさ、 YCC 撤廃しますと、で長期金利の、うん、購入は継続でどういうことなんですか。
だからザルで救ってるようなもんですかね入れてもまた出る、入れてもまた出る、まあ、要は一緒じゃないかということだと思うんですけど、一応マイナス金利解除でいうと8年ぶりで、利上げでいうと一応17年ぶりということですけど、まあ、結論はここに真ん中にある通り、当面緩和的な金融環境が継続っていうことで、なんだと言ってこいで勝ってないじゃないかということですから、うん、まさに、
まあ一応でもね、ずっとゼロかマイナス、まあマイナス長いことやって8年間か、まあ、 0.1 上げたということで、評価されてるわけですよ。
とにかく日銀としてはですね、このマイナス金利だけ早いことやめたいと。で、春闘が捨ててもですよ、全部出てるわけじゃないのに一応利上げをした、まあ形上利上げをしたっていうのは一応大目だったと。で、次の、ベンチマークはですね、展望レポートに変わってますから、うん、春闘から展望レポートに変わって、さらにまたこの変わっていくと思うんですけど、うん、まあ次は どうなるかということです。
もともとだから、もう1月にやる予定だったんだって、それが能登の震災でできんかって、まあ、3月に来たっていうだけの話ですよね。
で、異次元の金融緩和は一応終了ということ、あとは、まあ、あれこれこう、上田さんも言ってるんですけど、要は今後の金融政策運営は物価、経済物価金融情勢次第だと、まあ、私のよく言う来た球を打つということなんでしょうか。
いやだけどこれ思うんだけどさ、今マイナスからゼロに戻したじゃん、でまた日本不景気になったらさ、うん、マイナス金利の深掘りするんですか
中央銀行で一番恥ずかしいとやってはいけないことは利上げをして、ね、インフレが止まらないということ、これが一番困りますからね。で、まあ、先ほど言ったように展望レポートが次回の、ベンチマークになっていると。で、丸さん、まあ、FOMC は、まあ、まさにこれは変わらず、で年3回という、まあ、言うなれば全体的なストーリーは不変だということも言ってました。でかなり早い時期にバランスシートの縮小ペースを鈍化させることが適切ということを言ってますけど、まあ、一方で3月11日 BTFP がこれはもう終了してますから、うん、そうなると、銀行の地方銀行なり商業不動産なり、この辺がやっぱりいろいろ出てくるんじゃないかなと。
でもこれもね、津田さん、日銀と一緒でわけわからなくて、景気はね悪くねえと、で労働市場も悪くないって言ってて、利下げを早くしたいって言っとるんですよ。でじゃあするんですかって、いや長期でねずっと据え置く可能性もあるんだと、一体この人ら何が言いたいんですか
日銀もそうですよね、悪くはないと言うんならなんで変えるんだっていう話ですからね。でまあ、ここにもですね、今後入手されるデータ次第慎重に進めたいと。
いやだからデータはインフレなんですよ、うん、日本もアメリカも。でむしろ利上げせんならえな状況なんですよ、うんうん、
ただ年3回利下げだと言ってしまってるわけですから
いや言ってしまってる
そうですよね。
いやだから利払いが苦しいで早く利下げに行きたいという話でしょ、うん、
でこの日米なり他の中央銀行をまとめて丸3番、私なりにこう総括をしたんですけど、まあ、各国中銀ともに政策スタンスは、まあ、丸三番、来た球を打つと。
来た球を打つで、いや、来た球を打っとらんと思うよ。もう完全に見送りか君打ちみたいな話ばっかりじゃん。
ね、要は、マイルストーンがないということですから、うん、そうね、まあ、若者の言葉で言うならば、場面とかいう言葉で言いますけど。
ちょっと前ですけど。
まあ、前ですか。最近知ったんですけど。まあ、その状況に応じて何かするということですか。で、まあ、 このラジオでも言ってますけど、中央銀行のカサブランカか、うん、映画カサブランカで、ハムリー・ボガードが女性にですね、昨日は何してたのと、そんな昔のことを忘れたと、今夜はどうするのか、そんな先のことはわからないと。まさにニヒリズム、金融政策のニヒリズムじゃないかな。
それってニヒリズムなんだ
ろ。要は計画がないということなんですかね。まあ、女房に言ったらね、
政府主義でやってると、
まあ、女房に言うと怒られますけど、そんなことで、決め打ちとか、だから我々はどうするかというと、してはならないことはやっぱり決め打ち、まあ、根拠なき予想とか、まあ、今回は違うんだっていうことはよくありますけど、まあ、先ほど言ったバブルは前回とは違うんだということは、それ何の根拠かということもあるので、
ソフトランニング言っとるのも決め打ちで、それで一応全部作っとんでしょ、ドットチャートから何から。
投資家に関してはですね、今回は違うというのはやっぱり NG で、価格動向分析を粛々と行う、で確率データにのっとった順次なトレードを行うと、まあ、しなやかなといいますか、まあ、粛々と理路整然と行って、理路整然と出ていくと、まあ、よく柳に浮世絵なしと言いますけど、まあ、その流れに従うということがやっぱり大事じゃないかなというふうに思います。その上で丸5番、まあ、それとはいっても中央銀行会合スケジュール見なければいけませんが、まあ、次は4月、ということですけど、まあ、大方の中央銀行が6月にさあ利下げかと、日銀がよというふうに見てますけれども、日銀に関してはまたニュースで出てきたのは7月か10月かという話で、これはですね、また出てきたのがですね、まあ、某経済新聞ですけど、日銀関係者がマイナス金利解除後の物価とか経済情勢を半年ほど見極めてからということがすぐ出てきたというのも、これもまた不思議な話ですけど、
関係者って誰ですか。
探ればおそらく出てくると思うんですけど、で半年っていうことは、そうなると、まあ、9月早々はちょっとこれは自民党の総裁選もあるし、じゃあちょっと見極めて10月じゃないかということも、やって、10月に、まあ、本来的な利上げといいますか、いうことが、まあ、またまことしやかに。
10月ならさ、もう11月選挙だから、もう直前だからやってもええわと。
ただ、西山さん、そのね、M2TV でもおっしゃってましたけど、大統領選挙前にさ、動けるのかということもありますし。
何もせんかもわからないよ、だから。うん、
あとはですね、まあ、10月は先ほど言った自民党総裁選が終わった後の解散総選挙もやっぱ政治の季節になりますから、うん、そう簡単に動けない、非常に、後ずれするだけですね、難しくなってくると。
解散総選挙っていうのは岸田さんがやるんですか。
やるかもしれないと。
へ、まあ、やっても勝てないよね。
そうだと個人的には思うんですけど。一応9月は自民党のあれですよ、総裁選があるでしょ。そうなると動くかもしれないということなんでしょうか。
でまあ、そうなると日銀内に金融政策いじくれないと、岸田さんが解散しちゃうと。
10月はできないとなると、次は12月ですけど、仮にこの10月31日に動いた場合はですよ、2014年のこのハロウィンの日、10月31日、黒田バズーカーと全く同じ日なんですね、ハロウィンというのは。まあ、先ほど言った黒田さんと上田さん、何が違うのかという、今日本編でおっしゃっていただきますけど、まあ、この10月31日っていうのも何かアニバーサリー的なものがあるのかなという気がします。でまあ、それを踏まえた上でですけど、まあ、ドル円見ていくと、これ週足でやっぱり見ていかないと、日足は基本的にはもう上向き、大円通貨なんかはほとんど上向きということですけど、ドル円で見るとですね、週足でいうとそんなにですね、上昇トレンドが出来上がっているわけでもないと、下げすぎた反発相場が今起こっているぐらいかなと。となるとこれ26週のボリンジャーのプラス2ぐらいですけど、153円の65ぐらいがちょっと上値が重い。まあ、ここまで来るとやっぱり介入云々っていうのは出てくると思うんですけど、あくまで週足レベルですから、やっぱりこれは1ヶ月ぐらい見た方がいいと思うんですが、そこぐらいまでは行く可能性があると。で押したとしても52週っていうことは約1年間の参加者のコスト、これが144の36ぐらいなので、一気にドル円がどんどんどんどん上に行くというふうに思わない方がいいんじゃないかなと、チャートの形を見る限りは。これがドル円の形で、あと見たのがユーロ円、当社でもユーロ円の商いしている方が結構多くてですね、セミナー行くと必ず質問も受けます、で一つ言うところはですね、やっぱ大円通貨なのですぐ弱いと思わない方がいいですよという話をしています。でここでも下値しっかりということで、やっぱり下値は硬いで、160円というのがちょっとここ岩盤層みたいな形で、これが26週ですから半年間の参加者のコスト、まあ、ここまで来たらいっぱいかと思うんですけど、大きく押して156円のミドルぐらいで、上はですね、しかしたら差したる抵抗もないので、169円とかですね、まあリーマンショック前後のところですか、ここぐらいまだスーッといく可能性も、なきにしもあらずということですから、ちょっとこの辺は気をつけた方がいいと。ただ短期的にちょっとこうスピード違反気味ということもあるので、 ただ、割高だと、もしくは歴史的高値だということで、無計画にこう売りを作るということは、しない方がいいんじゃないかなというふうに思っています、はい、で丸8番5ドル円、5ドル円もですね、これも、2014年12月以来の100円を、タッチしました、
はい、
で100円タッチして冷やしレベルでいうとまさに十字線みたいな形になって、うん、ちょっとタッチしたんで一回ちょっとガス抜きをしているという状況ですけど、この週足チャートを見る限りは決して弱くないと、下にしっかりということですから、またさらに100円超えを試してきて、これも2014年11月、ということで、まあ、約10年前ですけど102円の79ぐらいまでというのは、十分あり得るということですから、基本はやっぱり強いというふうに見た方がいいかもしれません。あと、丸9番、今週 BOE な、BOE になったポンド円、ポンド円もですね、やっぱこれ強いと。でここはですね、ファンダメンタルズの材料でいうと、6月の利下げ確率が前回 58% のところが、今回で 77% まで上がってきているということもあるので、うん、まあ、この辺は、まあ、早めに動くということで、ちょっとこう売られたんですけど、それでも下にしっかりということで、この190円、この辺でサポートされるかどうかっていうのが目先のポイント。で深く押しても181円の40っていうところまでは理論的にはいくかもしれませんが、下にはしっかり、上は2015年7月につけた195円の85とかいうじわじわ上げてくる可能性が十分あり得ると、うん、というのはベイリー総裁がまだ利下げできる段階ではないということも一応発言としては出しているというのがあるので、この辺が注意ということですね。要は大円通貨はそう簡単にやっぱ日銀の行動を見る限りはですね、10月とかいう話もあるわけですし、年内できないということは、まあ、当然一直線に上がるってことはないですけど、ジグザグジグザグしながらですけど、基本は円売り円安っていうのは、
だから日銀何もしないんだから、相手になる通貨のね、そのユーロとかポンドとか、うん、まあ、あのドルとか、そこの金融政策がどうなるかっていうだけの話だよね。
多少下げたところで相手方、つまり、双方日銀の方はゼロ、ないしは 0.1 なわけですから、でそこはやっぱり相対的な金利差があるということですから、
まあ、だからずっと実質金利マイナスでやっていくっちゅう腹だから、まあ普通は教科書上は円高にはならないんですよ。
水は
インフレ以下の金利しか、うん、まあ金利っちゅってもゼロですからね。まあね、ほっといたらそれは円安になるわなと。
水は高いところから低いところに流れますけど、お金っていうのは金利の低いところから高いところに流れると、まさに単純明快で、まあ、なかなか、ちょっと変わりそうがないかなという気はしますけど、で季節的にいくと丸10番、これ毎年言ってますけど、やっぱり3月は下げやすい、まあ、ここはプラスということですけど、月中ぐらいまで下げてそこから上げるっていうのが各、例年の、パターン。ただ4月は日米ともにやっぱ株価が強いというデータもあるということと、大円通貨で言ってもですね、やっぱり4月は強いということもデータ的にあるので、この辺はですね、4月はリスクオンになりやすいデータがあるというふうに思った上で、来週3月の最終週になりますけれども、
はい、
その辺は準備の週というふうに考えていただいて、まあ足元では M2TV 今週19日テクニカルフォーカスで西山さんも出ていただきましたし、で私も昨日収録してきましたので、よかったら見ていただければなというふうに思いますね。
5ドルとカナダが強いんですね、この4月で見てみると、
まあ、この辺でいうと、そうですね、リスクオン通貨という感じでしょうかね、うん、資源国通貨、この辺が変わりやすいと。
5ドルなんか昔ね、ニューヨークダウと一緒の動きしとったんですから、ずっと、まあ、だからクロス円って株と一緒だって言われてるんですよ、昔から、
はい、ということで振り返っていただきましたが、西山さんからは黒田異次元緩和から上田大規模緩和に移行しただけというテーマです。
何も変わってないじゃないかと。 0.1% の利上げですからね、
はい、
0.1% ですけど歴史的ですよ。
だからマイナス金利っつってもね、その銀行に対して日銀がやっとるだけの話で、ただね、一応一歩踏み出したってことで、まあ一般大衆的には変動金利で、
はい、
住宅ローン借りてる人は結構やばいんじゃないかみたいな話を結構してるわけですよ、うん、まあそういうねことはあるにしても、まあ黒田さんは異次元緩和だったとね、それが大規模緩和に、上田大規模緩和と黒田異次元緩和から変わっただけじゃないけど、でまあちょっとこれひどいと思うのは、まあ報道機関にね、小出しにその内容をリークすることで市場に織り込ませるっていうのはね、いかがなものかと。昔ね、さっき言ったように、マリア・バーティロモさんっていうね、ソフィア・ローレンみたいなイタリアのね、往年の名女優、顔した 人が今もう56ぐらいになっちゃって、フォックステレビに移籍したんだけど、まあ当時 CNBC で、まあ美人アンカーですよ。それバーランキがヘロヘロになっちゃって、シティバン、あ、まあもうこんなこと言ったけどどうなんだ、あのシティグループのね、プライベートジェットに2人で乗って、いろいろ話して、金融政策の内容全部喋っちゃった。大問題になったんですよ、当時。こんなことね、日本やり放題じゃないかと、まあ、まあ、スパイ天国とかね、元から言われてんだけど、まあ、なんだかよくわからんなと。で、まあ、その前の観測気球じゃないけど、一回バーンと出して、それで円高に触れたんですよ。で、円高になったら日本株終わりだから、バーンと下がったんですけど、まあ、結局私が言ってるようにですね、こんなもん何にも、上田さんが金利上げられるんかと、上げる気がそもそもあるのかと。ゼロには戻しますけど、利上げサイクルに入るってことじゃないでしょうと。で、実際にね、まあ、イールドカーブコントロールの廃止っていうのは、これすごいことなんですよ。政府の借金を減らして、利払いも減らすっていうね、画期的なスキーム。まあ、まあ、頭のいい人が考えたね、画期的なアイデアなんだけど、それを放棄するってことは、人工的な相場の終わりではあるんだけど、はい、いやいやいや、放棄するって言いながらですね、買い入れは続けると。何が違うんですかと。誰に聞いてもね、いや、動きすぎたらいくらでも買いますっていうこととちゃいますかと。それ今と何が違うんですかという話で。で、まあ、そんなことやってたら当然ね、上田は何もしないぞと。ね。これは日経がもう80年代型のバブルになるっていう話で、3ページ。私もこれ、冷やしでは売り持ちになってたんだけど、担がれましてですね、今、買い持ちになっとると。まあ、当然ですよね、こんなもん。で、次の4ページ、週足の方はもう、買い持ちのまま、これ、いつ以来だ、もう2023年の2月以来、一回も売りになったことないんですから、まあ、人口相場でね、金利マイナスゼロで、で、自分で株買って、いくらでも上げるぞ、という政策をやってきたと。で、誰が損してたかって言ったら、それは個人なんですね。まあ、ますます私もね、私の持ってる円の価値が減っていって、困ってると最近ね、こんな円安になって、現金で持ってっていいのかっていうね、人が周りにも現れてきまして、みんなちょっと不安に思ってんじゃないかなと。で、10年金利は 5%、5ページ。これはもう何にも動いとらへんじゃないですか。ね。利上げって言ったって横ばいでしょ、これ。何にもせんちゅう話で、こんなもんね、金利なんか上がるかいやと。上がったらいくらでも国債買うって自分で買うって言ってるわけですから、6割持ってんですよ、自分で発行して。ね。まさに、自分で発行して自分で買うと。それ財政ファイナンスでしょ、と。いう話ですよ。で、6ページ。私がね、日銀の金融政策っていうのは、国民のね、預金を担保にね、なんだ、インフレ政策やってるんだっちって、これを、上田さんっていうのはね、やっぱり正直な学者ですから全部、これ国会で言ったのか。要するにね、過去30年に国民がいくら損したか。本来国民にインフレ率と同じくらいの金利があったならばね、600兆円国民の口座に金利がついてるはずなんですよ。それゼロ金利とマイナス金利で全部失われたと上田さんは正直に言っとるわけですよ。こんなもんね、海外でね、こんなこと言ったらデモが起こって金利上げろと、俺に金利つけろという話になりそうな話なんだけど、まあ日本人はね、しょうがねえかと、津田も損しとると、若林も損しとると、はい、俺も損してしょうがねえかということになっちゃうわけですよ。で、まあ600兆円もね、逸失金利が、要するにもらうべき金利がもらえなかったと。はい、だけどそんなこと誰も思ってないのよ。うん、
知らない人も多いですしね。
そんなもんね。金利ゼロって言われて、まあしょうがねえかと。いや、自分だけゼロだと困るんですよ。津田さん 5% もらって、みんなゼロでいいじゃねえかと。 で、その隣がですね、じゃあ日本ってインフレでないのっつって、インフレでまだ見通せないと。いや、この前上田さん出てきてね、日本はインフレだって言ったんですよ。これはこのデータ見て言ったの。要するに日本のコアインフレ率は 2.8%。今ね。で、23ヶ月連続で日銀の目標である 2% 上回っとんですよ。もうこんなもん、完全な、インフレで、これね、まあこの大本営の数字なんだけど 2% っていうのも、これ別に金利 2% でもおかしくないのにゼロになってるってことは、国民の預金がほっとくと 2% ずっと減っていくってことなんですよ。で、政府の借金も減っていくと、そういう政策をやっとるってことなんですね。で、それで借金ベラチに、勤しんできたのはですね、7ページ。まあこれこの前も見せたと思うんだけど、よその国は中央銀行真面目にインフレファイトしてるのに、あの、インフレは一時的だって言ってた FRB でさえね、ゼロ近いとこから 5% まで上げたのに、日銀だけはね、ゼロからマイナスと。で、ECB も日銀以上のマイナス金利やってたんですよ、深掘って。だけど 4% に上げとるじゃないですか。なんでここで日本が金利を上げなかったっていうのはね、世界の七不思議って言われてるんだけど、七不思議でも何もなくて、アメリカに言われてできなかったっていうのはね、もう知れ渡ってるわけですよ。で、その国民の預金を担保にね、インフレにして政府の借金を帳消しにすると、こういう金融抑圧政策をやっとる一方でですね、まあ、これ全部マイナスですから、円を調達して、
はい、
バフェットさんですよ、円債で調達して日本の商社買うて、儲かった儲かったと。あれも円キャリートレードなんだけど、そういう取引ばっかりする人が今、増えてて、3000兆円あると、日本円で。こんなもん金利上げたらね、巻き戻されたらたまらんぞと。それ私が上田さんでも怖くて金利上げられないですよ。で、そうなるとね、景気悪いみたいでしょ、マイナス金利してると。で、一方で8ページ。やっぱ官僚っていうのは頭がいいですから、株さえ高くしといたら景気良さそうに見えるじゃないですか。だから、この日経平均の今の動きと、日銀のね、バランスシート。全く同じで、2013年からいきなり上がり出したと。日銀がね、株買うと。ETF で。だけど、今度 ETF の買いはやめるんでしょ？
やめます。
だから、それがね、ちょっと効いてくるんじゃねえかなと。はい。いうふうに私は思ってんだけど、まあ、だけどまあ、とにかくゼロのまましばらく何もせんつんで。で、こういうことはね、歴史的によくあって、まあ、あとの米株のコーナーの時でも、とこでもやりますけど、9ページ。こういうね、人工的に作った相場っていうのは必ず破綻するんです。いろんな国がやっとんだけど、まあ、1919年から23年のワイマール共和国と。で、その後ね、ひどいインフレになって、で、まあ、とにかく戦争も起こってですね、まあ、いかにね、インフレっていうのは怖いかと。
はい。
いうのをね、この1920年代から40年ぐらいまでの歴史見るとね、もう紙くずですよ。価値があると思ってた通貨っていうのは紙くずだったっていうのをやってるんですね。で、まあこれは詰まるとこう破綻するんだけど、破綻するまではね、問題は。際限なく上がるんですよ、
はい、
この日銀のその買い入れだとかね、ゼロ金利とか、まあアメリカもそうだけど QE だとか、その金融システムがぶっ壊れるまでは、どんだかでも上がると。要するに金融インフレっていうのが国家がやっとるもんで、ほぼ際限なくね、システムが崩壊するまで上がっちゃうと。だから日経平均がね、5万円以降が6万円以降が何にもおかしくないのに、システムが破綻してなかったらそこまで行くと。で、10ページ。まあ、FOMC の方の話なんだけど、今年中にね、3回の利下げすると、いや、あんた株最高値とちゃいまんのかと。普通ね、津田さんね、皆さん、若林さん、超バブル相場になってね、株が全部ね、ナスダックからダウからすったかねやっとるんですよ、市場最高から。普通、火に油を注ぐような利下げしますか？ 普通アホでしょそんなことする、
ね、少なくとも回数まで言わないと思うんですよね。
これでいやいや25ベーシス3回なんですよ。もう決まったんだけどね。いや本当はもっと下げたいんですよ。だけど普通は株が最高値圏でねバブってる時に利下げする中央銀行なんか見たことない。だから私はないんじゃないのと言っとる。利下げなんか言っとるだけで。だってさらに株がバブルして日本の80年代後半みたいなことになってくるんですよ。だけどまあやるかもわからないね、アメリカの選挙を民主党が勝つために。でパウエルさん言っとることが玉虫色で真逆のことを両方言ってるんで、もう盾と矛をね両方言ってるんでわけわからんと。でもう FRB っていうのはデータ次第っつってるんだけど、データも関係ねえじゃねえですか。3回利下げって決め打ちしとるんだけど。で11ページもうそれでわけわからなくなっちゃって、米債はね私もちょっと最近の取引で損が出てんだけど、それまではね割と上げ下げがはっきりしてたんだけど、今ギザギザギザギザ、まあ為替もそうでしょう、だから方向感がなくなっちゃってる。でそうした中で一番安心なのは円売りだと。当然上田さん何もしないんで、12ページまあこれ私もね、この前円高のドル売りシグナルが出たんだけど、もう買いになって今で、ユーロ円津田さんが言ってた、これも全部回転感と。で14ページのポンド円、これもは一回も売りになってない、そもそも売りになってねえということで、円は売っとりゃいいっていうのは今や世界の常識なんですね。でその辺の話はね、13ページ、先ほど、津田さんが言われたように今週マネースクエアのですね、M2TV のテクニカルフォーカス、あとは私はまああの個人でやってる YouTube で、まあ両方とも日銀はね金利なんか上げられんと、上げるような勇気があるわけがないということを申しておるわけですけど、まあデータ次第ってデータも関係ないんですね。まあ要するに気分次第と、
はい、データとこう勝負ってことですか
という話でございます。はい、
大引けを迎えて日経平均株価72円高、4日続伸して4万888円43銭で史上最高値連日で更新して終えています。この後詳しく伺っていきます。以上マーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り、
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
街を見る目が変わる、次の休みに行ってみたくなる、自分の足で出会うアートをご提案、日本ブラアート。アートテラートニーさんと様々な街のアートの魅力に迫ります。ラジオ日経ポッドキャストで配信中。あなたもブラーっとアートを感じてみませんか。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直也の日経切り抜きニュース、
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
トゥデイズマーケット、
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんだかもうすごいと思う感覚がちょっとおかしくなってきちゃってるんですけれども、日経平均今日初めての4万1000円台をつける場面もありまして、結局終値では72円77銭高 0.18% 高でした ね。
1000年ごとにお祝いしなきゃいけないんですかね。例えばね、4万円から4万1000円の1000円は、はい、まあ 2.5% ですよ、ね。で、例えば4万8000円から4万9000円の1000円高っていうのは、ありがたみがあんまりないような感じがするんですよ。
4万8000円。4万っていうのはわかるけど、4万1000円はどうでもいいじゃないか。
そうですかね。
まあ、いや、でもね、浜田さんね、私もう書いて出してるんだけど、はいはい、某証券会社でね、はい、
4万つけたら、あ、ダウが、うん、そこでバーッと一斉に出く、もうあの原稿が溜まってるんですよ今。
はいはいはい、
そうです
ね、4万出たら
4万、ニューヨークダウの、
あ、ニューヨークダウで4万ドル、うん、あ、そちらの方がまあ世界的にはあの取引してる人口は多いかもしれませんねそちらの方がね。
そうそう、須玉を、あのニューヨークダウ4万記念とも
うすぐじゃないですか。でも今日で表現するにあたってはやっぱり伸び悩みっていうんでしょうか、はい、
そうですね、
あの半導体関連株ですね、はい、これが売買代金の上位で、例えばレーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテスト、これみんなマイナスです。あとソフトバンクグループ、はい、こちらもマイナス。
それであの、ね、鎌田さん一時期朝高かったのにマイナスになったんですか。
そうですね、あの全体の伸び悩みっていうのはもうまさにあの朝のあの、うん、動き届かなかったってことですよね。4万1000円には、まあ、ここあの取引時間によってキープできなかったと。
そうですね、2000円以上上げてきてたっていうのもありますよね。
これはもう仕方ないです、はい、というのはあの昨日800円上げたじゃないですか、
はい、
で昨日の時点でマイクロンの時間外取引 18% 高っていうのはもう見てたんですよ、うん、でサムスン電子も韓国でもう昨日の時点で上がって TSMC も台湾で昨日の時点で上がっていた、
はい、
だから昨日の時点でのアメリカ市場での半導体関連株だとかマイクロンの 15% 高っていうのはもうアジアの時点で織り込んでたわけですね、うん、だから今日半導体関連株がこうやって利益確定売りになってマイナスの銘柄が目立つっていうのは仕方がないところで、それでも日経平均がマイナスにならなかったっていうところ、ここの方が重要ですよ、
うん、
だって他の株でカバーして、半導体関連株の下落をでも日経平均はマイナスにならなかったってことです から、 だからトピックスの値など見るとですね、今日の上昇率が 0.6% ほどありますよね、
はい、
で日経平均の上昇率は 0.1% 台ですよね、うん、だから幅広い銘柄、まあ、このあたりが上げたというようなその事実の方を評価すべきということなんじゃないですかね。
まあ、その半導体装置メーカーが、はい、久しぶりに製造装置メーカーが久しぶりに買われたということですけれども、そこまでにもこうぐるっと一周回って、
は
い、
大事なことはですね、その今のお話にあったようにあのレーザーテックが2ヶ月ぶりに新高値、
はい、
で東京エレクトロンとディスコも20日ぶりに新高値、でもその後、まあ、売り物に押されましたけど、はい、新高値つけてるんですよ、久しぶりの、うん、ということはここまで新高値つけてたのは商社ですとかね、うん、トヨタ自動車ですとかが新高値つけて、それで半導体製造装置も今日一時的には新高値つけるっていう形なので、もう循環物色、
はい、
だいたい、先回りして休んでる株を持っているとあの後々ちゃんとあのいい意味でのお迎えが来てくれると、いい意味ですよ、すごくいい意味であの買われるという
か。田さん、日本株買ってるのは一番安心じゃないですか、株の投資家としては。
まあ結構でも高い位置に来てますけれどもね、
いやだけどそんなもんまだね、いくらでもね、ニーザから何からね、でゼロ金利で上田さん何もしないんだから、それ買おうちゅう話でしょ。
今の、ね、西山さんのご指摘でこれ来週のポイントになるんですよ。そのニーサで、あの、株を買うというようなことで、来週、日本株独自の観点で注目点があるんですよ。というのは、来週の木曜日、3月28日、ここが3月期決算企業の権利落ちなんですよ、
うん、
配当金の権利が落ちる、うん、こういう時って一時的に株価下がるんですよね、うん、配当金の権利が落ちると配当金が欲しくて、ね、あの配当金を重視して株式を投資をされてた方が、まあ、その時に、一回、株式の売却を行うと権利落ち日の28日木曜日に下がる、でもその下がったところで西山さんご指摘のそのニーサを活用して年の初めから安いところを待ってたけれども全然安い場面が来ない、じゃあどっか安い場面はないか、そうか、権利落ちで落ちたところ下げたところ、ここを買おうという投資家、このあたりが来週のポイントだと思います。木曜日権利落ちで下げる、でもこれで下げなかったらですね、あの、あまり下げないで、あの、ニーサ活用で下げたところを買う投資家の勢いが結構強かったらですね、やっぱり日本株は待っててもあまり下げないですね、底堅いですね、というような、
はい、
そういった 気持ちが広がる。
日本はね、鎌田さん、株やってる人って日本もドイツもそうなんだけど少ないじゃないですか、国際的に見て。アメリカとかに比べたらですよ、
はいはいはい、
だからそういうやってない人が今大量に入ってきとるんですよ、本当に。
はいはいはい。20代の方なんかが結構ね、
それはね、バカにできんぞという話なんですよ、
はい。まさにおっしゃる通りで、その下げにくいから上げで取るっていう、そういった短期トレーダーがヘッジファンドなどでもですね、日本株に関心を向けた結果、この1、3月期の高パフォーマンスにね、つながったんじゃないかと思ってますけどね。
投資部門別売買動向なんかも3月第2週の分が発表されてますけど、はい、海外投資家は875億円の売り越し3週ぶりということ
で、875億円ですか、
はい。
今日朝の段階のニュースですと、うん、財務省の発表する対外対内証券投資ってあるじゃないですか、はいはい、あれだと1兆円を超える売り越しっていうような形だったんですが、どうやら市場外でのなんか M&A ですとかそういうような話があったんでしょうかね、はい。いや、800億円でしたらもうね、日経平均が1000円1週間で下げて、それで海外投資家が800円の売り越しだったら、800億円でしたら、はい、そんな大した売り越しじゃないですね。
今個人投資家は4942億円の買い越しと。
信託銀行の売り越しっていうのがですね、はい、規模がでかいんですね。
そうですね、信託銀行6851億円の売り越し、
これはすごいですよ、うん、
10週連続の売り越し。
今のペースですとね、はい、3月1ヶ月で1年1ヶ月で信託銀行今のペースだと3兆円ぐらいの売り越しになりますからね。これすごいですよ。
何が
これもう完全にもう年金の資金です。もう年金の資金っていうのは国内株と海外株と国内債券と海外債券全部 25% ずつ持つことになってますね。もう日本株が膨れ上がるっていう状況になると、そこの部分を外して、おそらく海外の債券ですね、国内債券も金利が上がってきたらそっちに移すかもしれませんけれども、もうまさにそれだけです。
すごいですよね、日銀は34兆円も儲けてるんですよ今。その金をね、鎌田さん、若林さんにやれって言ってるわけ。
だからそれはいろいろと公的なお金ですから、もういろいろ国会でちゃんと決めなきゃいけないですよ。儲
かってるんだから。だけど問題は、若林さんにやるには売らなきゃいけない。自分が売ったら自分の買いで上げて自分の買いで下がっちゃうから、売るに売れないわけですよ。だけど
池の中のね、
だから売らないんであればね、もう不動株ほとんどないこの状況で海外勢とか買ってきたら、どんどん上がっていくじゃないですか。
ただ買いはもう入らないので、それは持ったままっていうんでしょうかね。それがしばらくは続くじゃないですか。
だからやめるんだけど、すでに日本株のね、日経平均上げるような銘柄の不動株なんか何にもあらへんじゃないですか。
まあそれなりにこれからね、ETF の蘇生ですとかがあれば、また需要なども出てくるでしょうし、そこでいろいろ売却っていうのは、結構長い視点で出てくるんじゃないですかね。
いや、だから国民に昔配るち野村証券から案が出たじゃないですか。あれはどうなったんですか。
いや、だって配ると言ってもどういう基準で全世帯ベースにするのか、これとも国民ベースにするのかですとかで、
多分年金として払えばいいんじゃないですか。それをね、年金の資金にしたらいいんじゃないですか。
売りになるとまた元に戻っちゃうから、売らんことを条件にやりゃいいんですよ、はい、3年か5年持てと。
ね、ぜひその使い方についてはね、
34兆円の
西山先生の方で提言していただければね、いいんじゃないかと。
やるわけねえじゃねえですか。リアライズしたら元に株価が戻っちゃったと。大惨事じゃないですか。
だからじわりじわりですよね。
ゆっくりと。
はい、ということで、来週はその日本株のね、はい、その強さっていうのを改めて、
そこがその配当権利落ちで下げた場面で本当に下がるのかどうかという、うん、そこが
すぐ戻るかもしれないし、
いいヒント言っときますとね、はい、JT って株がありますね、12月本決算の JT、 当然配当利回り高い株なので、うん、12月の権利落ち3ヶ月前の時に、大きく下がったわけですよ。 3% ぐらいは下がったわけですよ、
はい、
その時に、権利落ち直前の終値を回復したのは4日後でした。4日後にすぐもう回復してる。4日後に だこれで
配当といえば青空銀行もそうだよね。不動産の中でバーンと下がってその後急騰したわけでしょ。
まあもうただ下げその下げ過程ではあのぐらい下げてしまうと、うん、もう持ってるとか持ってないとかっていうので持ってる持ちこたえられるっていうこと難しくなるかもしれませんね。あれぐらいの急落になりますとね、うん、配当の権利落ちっていうのはそんなに 10% も 20% も下げるわけじゃありませんから、ね、
いやでも日本人は配当と優待しか買わないんですから株も。
いや、ね、それは
現物で買っとる人は鎌田さん持ってます。
いろいろな投資家がいますからこれはぜひ多様性、投資の多様性というのは認めてあげるといいと思います。あれ、ね、短期トレードもこれも立派な投資ですし、長期の配当重視も投資ですし、はい、インデックス投資命っていうのもあってもね、それも投資ですし、これは何でも認めてあげないといけないですよ、ね、売る人も買う人もいて、
投資に正解ないんだから何してもね、さ個人の自由なんですよ。
そうまさに、う
ん、だけど投資のやっぱり入ってくるあれはね、私の周りなんか見てたらみんな優待か配当の人しかいませんよ一般人は。
はいはい、
うん、
まあ、入りやすいところではありますけどね、まあ、
そこから入っていってね、いろいろ相手を
持ったらね、あれもらえるとかね、ジャル買ったらね、航空のあれだとか、そんな人
でも多いですよ。配当目当て、優待目当て、ほぼそれじゃないですかね。
だからそれはでもそうやって投資家の裾野が広がってきてくれるのはありがたい話ですね。
そのあたりしっかり底堅く推移するのかどうか注目、はい、あとは来週注目イベントありますか。まあ、
これは日銀 の主な意見というのが出てきますから、この重大な政策変更をした時の主な意見が木曜日だったかな、それは木曜日、そう、木曜日ですね、
28日、主な意見、はい、
だからこれが先行きの金融政策についてのヒントが、うん、このメンバーの主な意見で出てくるかどうかっていうのは、これは当然しっかり日本株を見る重要です
ね。この、まあ、どういうんですか、先行き見るには、まあ、そこ見たらいいと思うんですよね。
そうですね。今の長期金利が 0.75% がね、今の日本の10年債の利回りですから、それが、その主な意見ですとかを見ながら変動があるのかどうか、これはもう注意して見ていく必要があると思います。
はい。そしてグッドフライデーで29日金曜日はもう主要な市場はお休みということなんですね。
良
い金曜日、グッドフライデー。
比較的新しい祭日ですよね、このグッドフライデーっていうのはね。
イースターの
前ですかね。そうですね。はい、お休みというような予定になっています。ということでここまで鎌田さんにお話伺いました。ありがとうございました。では簡単にマーケット振り返っておきます。日経平均株価は72円77銭高い 48,884.43銭で取引を終えています。4日続伸です。連日で史上最高値更新ということになっています。そしてトピックスは 17.01 ポイントのプラス 2813.22 ポイントです。トピックスは6日続伸となっています。連日で昨年来高値の更新です。そして東証グロス市場250指数は-0.58 ポイントで 755.22 ポイント、こちらはマイナスです。プライム市場全体の商いです。売買高は19億2481万株、売買代金は5兆2480億7300万円。値上がり銘柄数は全体の 65.4%、 1083銘柄、値下がり銘柄数は 31.4% の520銘柄、変わらずが53銘柄となっています。そして商品市況です。直近の国内の金先物 1g 当たり 15,092円、126円安 1.17% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットル当たり 76,170円、こちらは550円安 0.71% の下落となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。
はい、まあ、アメリカの方もね、上田さんと一緒でなんかぼやーっとしたこと言っとるんだけど、17ページこれね、株価最高値圏、最高値圏っていう、まあ、毎日史上最高値更新相場やってて、FRB はね、パンチボールにカクテルを注ぐのかと、要するにどんだけ、まあ、緩和しとるんやっていう話ですよ。私はね、 常識的に考えて、私もこの世界長くやってますけど、株価最高値で利下げなんて聞いたことない、津田さん。いや、だけど真剣に言ってるじゃないですか、3回下げると。いや、だからよっぽど発表されるデータが嘘800でね。いや、FRB も信じてないって言っとるんですよ、自分で。あの、労働統計とかも全く信じてないって、はっきり言っとるんですから。だから、まあ、バイデンに忖度してね、なんか経済が、まあ、まあ、指標が盛られてるから、本当は不景気なんだと。でね、もう一つ言わせていただくと、ウォールストリートジャーナルがもう、二極経済でね、全く不景気な人と、IT だとかね、コンサルのごく一部は、景気のいい人に分かれた経済になっちゃったと、アメリカは。だから、そこら辺、まあ、一応全体としては、その IT バブルとかで景気いいんだけど、はい、いや、全業種には行き渡ってないでしょうと。特にもう貧困層はね、家を買えない世の中になっちゃったということで、まあ貧富の差がね、日本でもね、アメリカでもこれからどんどん広がっていくと。で、その隣がまあサマーズですけど、FRB を批判しとると、利下げしたくてうずうずしとると。これはね、わかるんですよ。18ページ。これはですね、もう利払いが1兆ドル超えとるわけですから、こんなもん持続不可能なんでね。で、景気いいのに利払いが増えとるってね、借金が増えとるから利払い増えてんだけど、垂直に上がっとるじゃないですか。これはね、コロナ禍で金ばらまいたっていうことがあったことを割り引いても、借金しすぎですよ。で、それでもね、バイデンのその民主党っていうのは選挙が終わるまではもうばらまき倒すって言ってますんで、で、別にバイデンがね、やめて今度共和党の誰かがなっても、アメリカの借金なんかもう減ることはないんですよ。ね、誰が政権取っても、そもそも議会にね、財政をね、正常化しようなんて気は何にもない。地元帰ってばらまくだけというね、日本の国会議員みたいになってきてますんで、まあ要するに、誰になっても、利払い増えてくるんだけど、これ持続不可能なとこまでもう来ちゃってんじゃねえな、ということで、と、この利払いを下げるには、減らすには金利下げるしかないんですよ。まあだからちょっと厳しいところにアメリカも追い詰められてるなと。で、その次が借金で19ページ。まあ借金して金ばらまいて景気いいって言っとるのがこの図なんですけどね、GDP の方が上がっとないやないかと借金の方が増えちゃって、これっていくら食ってもね、いくらもの食べても栄養が吸収されてないみたいな状態なんですよ。で、まあ、昨今だとね、大体3ドルぐらい使って金を、国の予算を1ドル成長さすのがやっとみたいな経済になっちゃってると。はい、それは社会主義以下の経済ですからね。もう私はね、この国はバナナパブリックと呼んでもいいんじゃないかと。もうブードゥー経済でね、アフリカの原野かどっかの金融政策みたいなもんですよ。で、まあ、要するに、自作自演の金ばらまいて景気いいって言っとるだけの話で、まあ、オバマ以降はずっとそうなんですね。やっとること同じなんです。で、その20ページ。まあ、これね、レイダリーが言ってるポピュリズムが台頭した1935年から40年とそっくりだと。まあ、第二次世界大戦前の状況そっくりになってきたなと。で、何が起こってるかちょっとそこで、要するに経済の格差がすごい問題になるんだけど、貧富のね、格差が問題になって富が偏在すると。で、その時に何が起こってるかって、政府が紙幣を増刷しまくっとると。臨転機回してどんどんどんどん印刷。で、資産価格が上昇してますと。ね、不動産から何から上がっていくと。で、市場は全部上昇すると。貧富の差拡大ってこの4つは書いとるんだけど、今と一緒じゃねえかと。で、この後は、歴史的大局観で見ると必ず戦争になるんですね。世界大戦級の戦争がですね、まあ10年以内に行われるという路線で、まあそれまでね、10年なのか5年なのか知りませんけど、引っ張るだけ引っ張ろうというところで行くとこまで行くということになってくるわけです。で、 こういう流れになったのはね、まあ、バイデンつって、まあ、私も言ってんだけど、バイデンじゃなくて、オバマからずっと続いてるんですよ。あの、IT 長者ってね、イーロン・マスクとか、ああいうのいろいろおるでしょ、はい、民主党政権ででかくなった人ばっかで、はっきり言って。で、オバマの時代にめちゃくちゃ金持ちになった。もうどこの企業のやつもね、ストックオプション出しまくって、お手漏れの自社株買いやって、アメリカ株のね、上昇の要因の4割は自社株買いですから、その自作自演なんですよ。日銀の ETF 買いと一緒ですよ。だから、やったもん勝ちで、そこで売り抜けないといけないわけ、今のあの IT 長者とかいうのは。だから全部売っとるじゃないですか。経営者、あの、アマゾンからね、ザッカーバーグからさ、ジェフ・ベソス、ザッカーバーグ、もう、まあ、マイクロソフトも全部降りとるでしょ、自分の株も一生ね、寝てても、何にも不安にない、膨大な利食いをしとるわけですよ。だから、その一方で個人が買っとるっていうのはね、あんまいい構図じゃない、インサイダーの売りたい、ダムインデックスじゃないですけど、おらか者の会と言われてるわけですから、要するに金持ちはもう何があってもびくともしないように、逃げてるわけですよ。だから彼らからしたら、二足三門の株がね、100倍、150倍になってんだから、それを売ってね、もう、仕事も辞めたいと、当然そういうインセンティブがあるわけ。だからまあ、それはね、150倍がまた300倍になるかもわからないけど、まあ一応ね、まあ仕上げのね段階に入ったっていうのは私は IT の連中の考えだと思うんですよ。で、そんな中で21ページ、もうニューヨークだもん、こんなの日経平均どころじゃないじゃないですか。これなんかニョキニョキニョキニョキね、終わるんかと思うとどんどこどんどこ上がっていって、これ買いシグナルが出たの2023年の10月ですよ。それ以来冷やしで一回も私のこの冷やしで売りシグナルが出てないんですよ。で次に SP500、 これあれなんだっけ、ニューヨークダウよりこっちのは素晴らしい。こんなもん相場予測する必要何もないでしょ。赤になったら買って黄色くなったら売っとるだけで。いや、たまたまですよ。ねえ、いつでも必ず儲かるっていうわけじゃないけど、どんな角度で上げていくんだと。いや、それもね、こんなじりじりじりじり上がっとる相場はすごいですよ、ほんと。いやー、まあ人口相場っていうのはこうなるんだなと。で、ナスダック100最後に。まあこれも一時期ノイズの売りが入ってちょっと黄色くなってるところもあるんだけど、買いっぱなしということで、私もいつになったら売りが来るんだろうということで、もう眠たくなってきたなという話ですよ。で、じゃあこの先どうなるのか、ちょっと24ページ、これはまあレポートに書いたんだけど、日銀はね、ゼロに戻すだけで、アメリカの選挙までは何もしないっちゅうね、課題があるわけですよ。で、一方でね、FRB は、今見てもらってね、株最高値なのに、利下げ3回する言っとるんですよ。バブルに決まっとるじゃないですか、そんなね、ことやったら。いや、それが、まあ、市場の罠でもあるんですけど、それで上がると思ってたらね、大暴落するっていうのはよくあるんだけど、要するにですね、今の予想では、FRB の利下げ最短で6月って言ってるんだけど、6月にやらないと3回くらいできないじゃないかということで、6月になっとるだけで、もう6月の利下げ確率って5割切っとるわけ。だこんなもんね、まあ9月ぐらいまでできないんじゃない？アメリカの選挙考えたら。で、要するに日銀何もしなくて、で、アメリカも何もしねえと。はい、と、どんどんどんどんね、日本人の爆買いで今や新ニーサの8割は、米株とかオール間に行くわけですから、上がるでしょうと、そら。だから、私もね、どういう理由で上げていようが、先ほどのチャートが黄色くなってくれないと、売れないわけですよ。こんな、相場怖くて売れるかと。ね、国家が自作自演相場やってんですから、私より金持ってますからね、国の方が強いに決まっとるじゃないですか。それに逆らって売ってたらね、えらい目に遭うぞと。で、まあ、ただしですよ、25ページ。 利下げまでのね、私はこれいつでも持ってくる、言ってる、米国株の上昇っていうのはね、死の舞踏だと。ね。緩和圏の中で寝とった骸骨が、津田さんが笛吹き出したら踊り出したと。ひょろひょろひょろひょろ。そういう感じの上げに見えるんだけど、まあ問題はね、最後のコーナーで申しますけど、日本人のね、この、買いっていうのはね、私は向こうのブローカーに聞いてても、新ニーサが始まる前から、日本の爆買いでアメリカの株上がってるってみんな言っとるんですよ。で、債券市場もそうだと。と、アメリカからしたら今、アメリカの言うこと聞く国って日本しかないんですよ。ね。ドイツだとかイタリア多少抵抗しますから。で、ドイツは今ね、ウクライナとロシアで疲弊しちゃってそれどころじゃない。なあまあ、日本からはまだ、まあ、言葉は悪いですけど、まあ、使い道があるというかね、絞り取れるものが、だって日本の預金額ですごいですからね、これが海をどんどんどんどん渡っていったらですね、一体どんだけあれになるんだと。だから証券会社もね、いろんなとこから私のとこに原稿依頼が来て、ダウが4万ドルになったら、ということで想定してますんで、はい、メッセージくださいと。で、5万になったらどう、メッセージくださいと。そうそうそう、未来永劫に株上がっていくと。国が下げさせないんですから。はい、よそら、だから、そういうのを見てね、今日なんだっけ、70何歳のおばあさんがさっき追悼してきたんだけど、はい、インフレで不安になって、私、X にさっき投稿して、こんなんなってきてるのかなと。うん、いや、みんな物価上がってるじゃん。
はい、
で、このままね、現金がどんどん、円の購買力が下がってるんで、不安になってきてる。で、郵便局に相談しとるって言うんですよ。
はい、
ばあちゃんが、はい。で、株でも買った方がいいのかと。それが今日本の空気じゃないですか、本当に。まあ、そんな気がするんですけどね。
ここまでトゥデイズマーケットのコーナーでした。
抜けた抜けた抜けた抜けた強い !6 番オルフェーブル、あっという間
リードを広げた。と思う時がある。歴代の三冠馬が対戦したら、どの馬が勝つのだろう。共にクラシックに出ることがなかった2頭、スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろう。しかし思いを巡らせるレースが行われることはない。どの馬が勝つのか、それは永遠にわからない。それでも思う、何度も思う、あの馬とこの馬が対戦したなら。ラジオ日経、
ディープインパクト圧勝で合意。ディープインパクト圧勝、2番手にはリンカーン。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう冒頭で津田さんがうーんというお話をしていたんですけれども、はい、世界戦略通貨、はい、どうなったでしょうか。
パフォーマンスの方から見ていきましょうか。
はい、
はい、いつも持ってきている数値と評価損が、まあ、さほど変わらないといった状況で、
本当ですね、行って戻ってきたのかな。
はい、やっぱり今はもう大円通貨が今後どうなるかみたいなところで今盛り上がっているところだと思うんですけれども、はい、と世界戦略もちょっとは動き出ましたと。
出ましたか。
はい、それをちょっと見ていこうと思うんですけれども、はい、はい、まず OG9 位からですね、うん、はい、週足チャート見ていただきたいんですけれども、今までだとどちらかというと、さあ三角持ち合いどうなるかみたいなところで、はい、下に行ったみたいな話だったじゃないですか。
はい、
そこから今度はまた上がってきて、上の いわゆるまあ下降ラインみたいなところもさらっと抜けてきたような動きになったので、はい、下でもない、上でもないみたいな、はい、そういう状況に。
三角でなくて平行になるんじゃないのこれから
今ちょっと形がそれっぽくなってきているので
ちょうどね、下から上にあの変わるポイントがちょうどね、高尾さんと岡林さんのM2TV のあの辺の
ありましたね。下抜けするのかどうかっていう、ね、はい、
どうなるかっていう注目ポイントの、はい、ニュージーランドのところというよりは、うん、つい先日とかですかね、まあ、ニュージーランドの、まあ、金利というよりは、はい、まあ、GDP の発表があったところで、うん、まあ、予想よりも悪かったといった数字が出てと、はい、でその後ですね、いわゆるまあオーストラリアのまあ信用のならない数字と言われるんですけれども
ブレまくりの、
はい、ブレブレの、はい、数字が出たところでいうと、まあ、雇用関係の数字としてはいい結果が出てきたというので、うん、まあ、タイミングとしてニュージーランドのまあ悪い材料とオーストラリアのいい材料が数字的にこのあたり揃ってきたといったところが、うん、今回の上げにつながったんじゃないかなと見てはいるんですけれども、
オージーの方が強いというふうになったってことですよね。
はい、やっぱり今までで言うと下かもと思って買いのポジションを貯めたところが全て利確が完了して、また売りのエリアに今ポジションをぐーっと貯め込んできてくれている状態ですので、今まで動かない動かないといったところに少しボラティリティの兆しが見えてきたんじゃなかろうかと。
週足ですからもうね、冷やしで見ると結構動いてますよね。
そうなんですよ、はい。OGQ 何かあのポジション成立が始まったぞみたいなところで、ね、はい、はい、成立の通知の方もいろいろいってる状態かなと思うので、うん、まあ、今後ちょっともうちょっとここから上がってくるのか、一旦ちょっと切り返してくるのか、はい、まあ、このあたりちょっと楽しみにしておきながら、まだコアレンジの中で、まあ、本当に西山さんがおっしゃっていただいたように、うん、綺麗にあの平行のラインの中に収まってきてくれるようであれば、
これ三角が崩れちゃってるからどう見ても、はい、横のね、フラット三角からフラットの調整に変わったという話だと思うんだけどね、うんうん、
はい、だから非常に今までつまらない OGQ って言ったところが面白みが出てくると思うので、
はい
はい、非常に注目かなと思ってます。はい、はい、
そして、
はい、ユーロポンドですね。
こちらはどうでしょうか、
はい、これは週足で見ない方がいいんですけれども、
週足でも大変ですけど
いや、イギリスの BOE、ね、の、はい、発表で、日足で細かく見てると、うん、あ、上がってきたって動きあったんですけれども、週足で見るとこれなんだこれというふうな、ね、ところなんですけれども、少しポジションを持ってくれた動きが出たかなと。はい、本当にあの今イギリス関連の、まあ、いわゆるそのポンド円だったりとかポンドドルとかでいうと、まあ、発表後に結構な動きがあったような見え方したと思うんですけれども、はい、ポンド絡んでいるユーロポンド、さすがです、うん、あまり動いてないと、
は
い、
両者ともに6月に利下げかっていう話ですから、
そうです
ね、要はもう力が拮抗し合って動かないですよね。
なるほどだよね、
うん、
はい、はい、やっぱり、まあ、トラリピを運用するにあたってはこういうふうに拮抗している方が、まあ、ちょっとポジションを持たないといった今状況ではあるんですけれども、
はい、
はい、まあ、落ち着いてトレードができるといったところを、やっぱり昨日お客さん喋っている時とかもユーロポンドやっぱり1年以上続けていると、うん、あ、ちょっとありがたみが分かるみたいな話がやっぱりあったりするんですよ。ドキドキヒヤヒヤせずにトラリピを運用できていて、これはこれでありだと、はい、人それぞれだと思うので、1ヶ月2ヶ月ぐらいだとなんだこれ全く動かないぞと、
ね、あの株もそうなんですよ。昔はねもっとすごい、あの特に日経もね、バブル崩壊の後とか1日2、3000動いたり、そんな相場僕らやってたもんだから、今の人たちはね相場って動かないもんだと、日銀がすぐ買っちゃうから株って永遠に上がってくもんだと思ってる、うん、それと一緒で、僕らはボラティリティがないと稼げないっていう頭なんだけど、ずっとほったらかしにしてる人はね、うんうん、あのうだうだうだうだやっててくれた方がね、はい、こう心理的負担っていうのは全くないらしい。
本当にやっぱり今あのクロス円とかでドキドキドキドキ上がるのか下がるのかっていう状況とかを、また別 の、 あの運用で行っている方にとっては、これがちょっと一つの癒しになるみたいな話もあったりするので、
あの眠たいというのはもうあれですけど、高尾さんのフォローするわけじゃないですけど、チャールズ・エリスの敗者のゲームっていう本に書いてるんですけど、ミスターマーケットとミスターバリューっていうのがあって、前者はまあ言うなればどんどん動くんですけど、ミスターバリュー動かないけれども地味に稼いでくれる、 ということと、あとは平均回帰、長期的に見たら平均に回帰するということですから、眠たい相場の方が長期的にはやっぱり勝つということなので、うんうん、まあ、あんまり動かないなということでもちょっと長く見てもらったらいいかなということで、ちょっとフォローになってるかどうかですけど、
はい、ありがとうございます。下玉落ちじゃねえのか難しいこと言うてる
じゃねえか。世界産通貨に関しては長期でちょっと見てもらいたい。
なるほど、はい、まあ、コツコツとトラリピーでコツコツっていう通貨ペアだといったところですね。
6月の会合でいうと6日がユーロで20日がイギリスなのでね、はい、ちょっとその時間差っていうのも利用できればいいですよね、はい、
その差分で上がって下がってみたいなボラティリティにつながりつつもそんなに大きな動きにならないみたいなところがあれば、はい、ユーロポンドとしては面白いかもしれないなといったところですね、
はい、
はい、
そして最後ドルカナダ、
はい、ドルカナダもこれ週足で見るとなんだかんだでこの売りのレンジのど真ん中付近を行ったり来たりしているといったところで、はい、やっぱりあの FOMC の、状況とかがあったりしたところでやっぱり、はい、まあ、上げ下げっていうところ方向感としては特になしですと。
フラットって究極のミスターバリューですか。、はい、
そうですね、
もともとやっぱりトラリピーを使う上でのこの通貨ペア選択としては、まあ、方向感が出ないといったところでは今あるんですけれども、うん、はい、いや、
なんだかしかしこれ決体なチャートに見えるな本当。
週足が本当にここ最近、まあ、今年に入ってから動きがピタッと止まってるような。いや、
これね、小学生に見せるでしょこのチャート全部、
はい、
こっから上行きますか下行きますかってすっごい難しい形だと思うよ。さっきのナスダックみたいに右肩上がりでザーッと言っとるんだったら上ってみんな言うんだけどさ、これ僕が見てもねどっちかわからんですわ。
やっぱりこれ短期で予測しようとするともうみんなやっぱり分からないって言って話になっちゃうので、こういう時はもう、はい、トラリピでレンジを取りに行くと。
でも4月の傾向でいうとカナダがね、まあ、ドル円とカナダ円だったらカナダの方が強いっていうさっき津田さんの資料でもありましたから、ちょっと動きがね、
はい、
出てきたらいいですね。
もうこの流れで一回ちょっと下がってきてくれると。
いいですねって若林さんに癒されとるんか。
なかなか
いいですね。
励まされてる。
いいですね。
もうどちらかというともうあの評価損を取ってもいいので一旦ポジションを持つか何かしらのちょっと条件の動きというものが欲しいというのは。
繰り返しながら言いますけど平均会議ですから。はい、長く見ていただいていかないと、まあ、短期で行こうってミスターマーケットだったら他のやつでやればいいわけで。うん、
はい。
ミスターバリューで長期で平均回帰ということでやっていただければいいと思います。
持ちつつプラスアルファの戦略っていうのもいろいろ提案されてますからね、この売りのところもう少し厚くしてみるとかね、
はい、そうなんですよ、まあ、こういう時に合わせてちょっと別のことみたいなところもあるんですけれども、はい、やっぱり1年間を通してうまくいくみたいなところと今この1ヶ月でうまくいくみたいなところっていうとまた話が違うと思うので、津田さんのおっしゃっていただいたようにちょっとどしっと構えて待つ期間に今入っているのかなと、うん、はい、
はい、ということで引き続き見守りたいなと、はい、動きが出るのを見守りたいなと思います。ここまで世界戦略通貨について、トラルピーボックスのコーナー高尾さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
インスピレーションは音声から。ビジネスパーソンへの招待状、ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第一放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から Stay tuned. Stay tuned.
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてここから後半のテーマは赤信号、みんなで渡れば怖くないということですか、
うん、怖くないんですいやもうね 2,3 分しかないんで端折ってやりますけど、はい、私はね人の話聞いてるのかってよくみんなから言われてるわけですよ、いやちゃんと聞いてるんですよ皆さんの話を。だけど聞いてないと相場の番組も見ないし相場の報道もほとんどね、はいはい、定点観測でしか見てないんで人が何言ってるのかって全然知らないんですよ。だけどね何人か耳を傾けてる人っていうのはいるわけで、その人がね赤信号をみんなで渡れば怖くないっていうのをちょっとブログに書いておられて、まあそれ非公開のブログなんですけどね、何言ってるかって日本人の株式投資元年だと今年は、はい、今まで預金と不動産せいぜい純金にしかゴールドですね目が向いていなかったが、日本人全員が株に関心を持つようになった。日本人は一旦そっちに目を向ければ集団でそちらに動くと。キャッチコピーにあったように赤信号をみんなで渡れば怖くないで、フレミングの大行進のように行き着くところまで行くと。ね。狂乱物価のトイレットペーパー買い占めや80年代のあの後半の狂乱のバブルをやった国民だぞと。で、この狂乱のバブル作り出した国民のパワーは侮れないと。だから今回も、もう終わりかと思ってたら行くとこまで行くんだという可能性があるわけで、行くとこまで行くとさっき鎌田さんがバブルだって言ってたの、みんな高いどんだけでも5万6万って言ったらねそれは正当化されないだろうと。だけどそれでも行くのが相場なんですよ行くときは。だけど津田さんが言うように28ページこのチャート見てもらうとね、この80年代後半の100年に1回のバブル、これ私が相場参戦してた時代ですよ。この時でもね、証券会社の支店の半分のお客さん損しとったって言われても、みんな買ってるのに、個別株上がらなかったの。インデックスは上がったんだけど。で、その後、まあ30何年かけてやっとね、今34年前に戻ってきたと。で、それ抜けてきてね、もう国がですね、インフレを作ってるわけですから、当然、円の価値がどんどん落ちていって、まあ株買おうとかね、ドル円買おうとか、そういう人が増えてきても全くおかしくないと。だけど、調子に乗ってると、28ページ。相場っていうのは必ず平均回帰っていうのが起こりますんで、これ津田さんが言ってる。トレンドの傾向線から大きく乖離したね。上に乖離したのが赤。で、下に乖離したのが青。ね、大暴落ですよ。まあ、ここが株のね、長期的な買い場なんだけど。で、今の、バブルは、黄色くなったのがこの根価管理相場ね。もうだいぶ離れてるんですよ。これが平均回帰したら、大変なことになりましたよ、と。いうことは頭に入れて、津田さんがいいこと言うなと、パーティーに参加してもいいんだけど、ね。そこで火事が起こったら一斉行動でみんなが出口に駆け続けるとパニックになっちゃって、だから出口のそばでいつでも降りると、いつこの相場から撤退するんだっていうことを考えながら投資しないとダメだと。そのぐらいバリエーション的には長期的には正当化されないレベルまでやっとるんでね。 まあ私は次の長期の買い場は QE5 だって言ってるんだけど、はい、まあそんなことでね、まあトレーディングベースでバタバタ参加するのは全然結構なんですけど、うん、まあとにかく日本人の一斉行動、これが起こるとね、
はい、
日経も5万円6万円ってなってくるかもわかりませんよという話ですね、
うん、はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフリーで。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略、津田さんどうしましょうか。
はい、来週と言いましても、もう本当に年度末最終週になりますけど、はい、4月に向けたということで前半に言いましたけど、やっぱ4月リスクになりやすい、その準備をしたいなというのがありますが、丸12番、1月スタートの日米主要株価の指数見てもですね、やっぱり日経平均が非常に強いと。まあこれ中央銀行プレゼンツのまさに中央銀行完成相場というふうに言っていいと思うんですが、まああんまり時間ない中で言うのはあれですけど、私はよく中央銀行とマジシャンの仕事とよく例えてですね、本当のことを言うとですね、あんまりこの放送では言えないと言いますか、不適切にも程があるという感じになりますけど、
まあ期待、
コンプラ上ですね、まあ期待よりも実践のその期待がというかね、結果が良ければいいんですけど、なかなかそれもしづらいということは、中央銀行は先延ばしするか、もしくはリークするかしかないかなと、非常に難しいところになってくるということもありますが、まあ日経平均も見ても3月には下げたっていうのはありましたけど、まあ4月に向けて上げ始めた。で13番、大円通貨もですね、まあロイターの記事なんかで日銀のって話があって一回ちょっと落ちたんですけど、それでも強くなって、相対的にはメキシコペソ円が非常に強い。
まあだから、ね、日本株っていうのはアルゼンチンと一緒だよ、円安で上がってるんだから。
そうです、うん、まさにこれ見たら、日経平均はその円が主導してる。でまあメキシコペソ円もですね、やっぱ相対的な金利差ということで買われてる。でそこでちょっと元気ないのは黄色のちょっと 見づらいんですけど、ニュージーランドドル円で、まあメキシコペソ円からまず見ていくと、やっぱ強い中でもさらに強いチャートの形をしているというのが丸14番。週足チャートでもこれはですね、上昇バンド奥からまさに、電車道になりつつあると。でエクスパンションもあると。で9円、これは超えてきました。で9円超えてくると、次は2008年10月、まさにリーマンショックの時ですけど、高値の9円755ぐらいまで差したる、抵抗ラインもないと。で、BOM だったのはですね、金融政策を慎重に運営する、つまり利下げ今回しましたけど連続利下げではないなと、ということはしばらく様子見るんだなということですから、相対的な金利差から考えたらやっぱ買っていく価値は十分あり得るかなと。で下げても8円の56ぐらいがいっぱいかなということですので、まあ押し目買い出し買いっていうのがメキシコですね。
どこのチューイングもパウエルが動くのを待ちたいんだよ、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、6月なのかそれ以降なのかっていうことですけど、まあおっしゃる通り FRB の動きを見ていると。で、丸15番、ニュージーランドドル円、まあ、OG がですね100円つけてからちょっと今、ちょっと反省相場になってますけど、相対的にニュージーランドはですね、さっきあったように、GDP なんかよくなかったということもありますが、週足レベルでいうと下でちょっといいところ来てるなという感じもするんですね、
はい、
ということは相対的出遅れ感から考えたら、90円ぐらいまでは健全な調整もあり得るんですけど、まあ、打診買い押し目買いっていうのはワークするかなということですから、メキシコペソ円とニュージーランドドル円、うん、この辺は引き続きずっと前から言ってますけど、はい、ちょっと注目かなと思います ね、
ですね。ニュージー円今90円の8797あたりですね。ドル円が151円2627という水準です。
ここはちょっと円高になってるんですよね。
そうですね、うん、はい、ということで番組そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア津田貴
光と若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。